後は次々と新しいプロジェクトが生まれ、再開発が進む町浜松町。金融、IT、化粧品、日本のリーディングカンパニーがひしめくこの町に、仕事を終えた一人のビジネスマンが歩いていた。
あー疲れた。こんなに疲れた時は甘いものでも食べたいな。
彼は路地裏にひっそりと佇む一軒のカフェに向かった。そこは元経営学者のマスターのもとに、ビジネス界のトップランナーから異端児まで集う風変わりなカフェだった。
ああ、スナちゃん、いらっしゃいませ。
どうもマスター。あれ、なんだ、また互い見ちゃいないのか。
はあ、相変わらずだな。いや、互い見ちゃん追いかけるのもほどほどにしてくださいよ。
まあまあ、固いこと言わないでくださいよ。で、メニューはと、チョコレートドリンク。これもしかして。マスター、これお願いします。
さすがスナちゃん、常連なだけありますね。じゃあ作るんでちょっとお待ちください。
このチョコレートドリンク、マスター、売れ行きはどうですか？
はい、新メニューなんで、やっぱり目新しいので注文していかれる方が多いですね。そういえばスナちゃんもいろいろ新メニューとか珍しいメニュー見かけたら注文するタイプですか？
僕もう定番メニューを何回も繰り返し頼んじゃうタイプなんですよね。
あ、はいはいはい、
意外と挑戦はしないですけど、この前計らずも挑戦することになって、はいはい、まあ、新メニューってこともないんですけど、うん、職場でちょっと仕事中に時間がなかったんで、アルバイトの子にココイチのカレーを頼んだんですね、はいはいはい、で夏の終わりぐらいだったら、まあ、夏野菜カレーに、
ココイチそういうメニュー出ますからね、季節で
夏野菜カレーにソーセージをトッピングしてみようかなと思って、はいはい、まあ、合うか、ソーセージといえば、まあ、ほうれん草が一番合うんですけど、
なるほど、
ちょっと夏野菜にソーセージにしたんですけど、ちょっと仕事行って戻ってきてる間にバイト君、あ、すいません、夏野菜カレーがもうなかったみたいで、代わりにビーフカレーにしておきましたって言って、ビーフカレーにソーセージのトッピングなんですよ。牛に豚っていう、
肉に肉みたいな
違う、逆にこれどうなんだろうと思って食べたらね、ビーフカレーとソーセージは合わなかったですね。っていうことがあります。
野菜ゼロになる。
マスター、どうなんですか？
まあ、僕はですね、コンビニの揚げ物なんですよ。で、僕は揚げ物大好きなんで、
まあ、毎回ね、はい、会うたびマスター揚げ物食べてんじゃないかって感じですもんね。
そうね、実は浜カフェでいろいろやるときもね、よく食べてるわけですけど、例えばファミリーマートで僕ね、アメリカンドッグ好きなんですよ、
うん、
あれ一時期ずっと食べてるんだけど、ある日待てよと、ファミチキってあるなと思って、もう何年も前ですけどね、初めて挑戦して食べた、なんてうまいんだと、この世にこんなうまいものがあるのかと言って、まあ、だから結構それは成功したパターンで、そうするとまた今度はね、こうファミチキずっと食べるんですね。と、待て待てと、なんか隣のローソンにはなんかアフレメンチっていうのがあるみたいだぞ、また試して、なんてうまいんだと。結果ね、実は揚げ物食べてるだけだったっていう、揚げ物試しは大体うまいんだってことが気づきましたね。
まあ、でも挑戦した時に大当たり出すと、もう感動が違いますもんね。
違いますね。あ、と言ってる間に、ほらほら、チョコレートドリンクできましたよ。どうぞ。
ではいただきます。いい甘さ。今日はこういうのが飲みたい気分だったんですよ。これってパナソニックゲームチェンジャーカタパルトの代表の深田雅則さんが先日紹介してくれたものですよね。
はい、そうです。パナソニックの中でも新規事業を手掛けている深田さんですけど、中でもこの浜カフェでも何度か話題になっているミツバチプロダクツのチョコレートドリンクマシーン2号機、その名もインフィニミックスで作った一杯なんですよ。
早速導入したってわけですね。
はい、深田さんのお話によると、実は日本ではチョコレートの消費量がヨーロッパよりもびっくりするぐらい少ないっておっしゃってましたよね。まあ、逆に言えばまさにこれから伸びしろもあるのかなと思って導入してみたんですよ。深田さん、こんな興味深いお話されてましたよね。
この チョコレートというのは、はい、なかなかこうまだまだ日本ではですね、そんなに人気が出てきたとはいえ、うん、ただヨーロッパと、ね、日本と比べると1人当たりのチョコレートのこう消費量ってまだ日本はヨーロッパの5分の1らしいんですよ、はい、
ヨーロッパの人は5倍食べてる。
そうなんです。ここ2つあって、1つはチョコレートといっても砂糖が入ってない、ね、あのカカオの含有量が多いようなチョコレートだとむしろ体にいいんですよね、うん、
つまり日本でチョコの食べ過ぎ良くないって言われるのは砂糖がいっぱい入ってるからで、はい、入ってなきゃむしろいいんだ、
はい、大人のチョコレートで70% とか 80% カカオのチョコレートも最近出てますよね、
はい、
でああいうものがすごく健康にいいということと、
うん、
でもう一つはこう固形のチョコレートを食べるだけじゃなくて飲むチョコレートっていうのもヨーロッパではそんなに珍しくないということですね。
そもそもどっかのものの本で覚えてますけど、チョコレートの起源は飲み物なんですよね、はい、確か
そうなんですよ。もともとカカオをこう焙煎してこう飲み物としてコーヒーみたいに楽しんでたという文化があって、うん、それでヨーロッパで紹介されたんですけど、今回その原点を日本にもう一回持っていきたいというのがこの創業社長の、浦のですね、ドリーム夢なんですね。
浦さんね、この浜カフェの公開収録の第1回でまさに素晴らしいプレゼンしてくださった、はい、そして今実は僕の手元にまさにこのチョコレートドリンクがあるんですが、はい、これがこの今回新しく出したチョコレートドリンクマシーン、インフィニミックスのプレミアムチョコレートのバージョンだっていうことですよね、はい、ちょっと飲んでみて、
はい、ぜひ
いいですか。
お願いします。
おいしい。
おいしいですね。僕
めっちゃうまい、は
い、
これなんか紅茶、
う
ん、飲みやすい。今回の
今回はね、新しいメニューを彼らが開発していて、はいはい、今までも例えばホットチョコレートのドリンクが主流だったんですよね。チョコレートだけ でそれですごく美味しいんですけど、夏はやっぱりもうちょっとこう冷たい、
そうか、
アイスのドリンク、
これ冷たいです
ね、はい、これアイスのチョコレートは 100% もあるんですけど、さらにそれをもっとさらりと飲めるような、これ紅茶とミックスしてるんですよね。
紅茶とチョコレートドリンク混ぜ合わせてるんですか。だから飲みやすいんだ、
はい、アールグレーの、ね、紅茶とミックスしてるんで、すごく香りが良くて、
うん、そう、すごいいい香りします、
は
い、
でこれも裏に言わせると、トップノートはチョコレート、アフターノートがアールグレーらしいんですよ。
うーん、
そういう楽しみができるのがまたこの新しいドリンク文化ということでね、なんかすごく私もなんかだんだん洗脳されつつあるんですけど。
ちなみにすなちゃん、突然の質問ですけど、うん、このチョコレートドリンクなんかと今掛け合わせる可能性いっぱいあるじゃないですか、うん、抹茶とかほうじ茶とかストロベリーとか、うんうん、なんと掛け合わせみたいな。
すごい無茶ぶりだな。でもなんかお茶系のさっぱりな今だ、
うん、
アールグレーでしたよね。
これアールグレーです。
アールグレーがこんだけ合うんだったら、とりあえず一通り全てのダージリンとか全部お茶っぽを全部合わせて、紅茶合わせてみて、どれが合うか自分の好みにちょっと近づけたいですよね。
なるほどなるほどなるほど。僕はコーラと合わせてみたい。
それも美味しそう。
でもありましたよね、コーヒーとコーラ のミックスのコーヒー飲料みたいなやつありましたね。
あ、そうですか、はい、僕思いつきなんですけど、
すぐなんかディスコンになってました、ね、でも浜カフェでもこれ採用していただいて、
確かにマスターこれ採用したら、
ね、これ新しい、ね、事業として、
でここに置きましょうかね、浜カフェ、そう、カフェに、この浜カフェに置いちゃえばいいんだ、
う
ん、
もうぜひ1台
ね、
よろしくお願いします。
結構お値段はするらしいですよね。まあその辺はね、文化放送に頼んで買ってみましょうかね、は
い、ありがとうございます。
そして今回このチョコレートドリンクマシーンインフィニミックスというのがデザインにすごく力を入れてるというふうに伺ったんですが、
はい、これもですね、パナソニックでやらないんだったらもっとやっぱりこう新しい文化をね、やっぱり研ぎ澄ませてやろうということで、今回は特に元アップル のプロダクトデザインエンジニアの方で、今九州の糸島に住んでおられる、
はい、
ダグラス・ウェバさんっていう方のですね、協力を得まして、非常にデザインのいい、使い勝手が良くてスタイリッシュなインフィニミックスを開発したと。
何、今アップルの、はい、プロダクトで元プロダクトデザイナーが九州の糸島に住んでるんですか、
はい、そうなんですよ。
でまた博多でもなくね、糸島っていうのはね、
はい、
どうやって知り合ったんですか。
これは浦がですね、はい、ゲームチェンジャーカタパルトと、それからその次 のザローストというコーヒーのプロダクトのプロジェクトがあるんですけど、はい、それに関わっていてコーヒー関係のつながりで出会ったんですよね。
コーヒー関係のつながりで、
実はダグラスさんは今コーヒーのですね、例えばこうコーヒーミルであるとかそういうもののデザインをしていて、今コーヒー界では結構有名な方。
コーヒー界では有名、有名な方。じゃあコーヒーお好きなんですね。
お好きで、
いわゆる業務用のコーヒーの機械の何かこうデザインを結構されてる、
はい、業務用だけじゃなくて、そういう 家庭で使うあのミルとかです、はいはいはい、でもミルでもすごいこう10万円ぐらいするミルとかですね、
あ、デザインがめちゃめちゃいい、
は
い、
でその機能もいいものってやっていて、でもこのダグラスさんっていうのはその他社の商品っていうのはねもう開発しないって言ってるんですよ、うん、
自分だけ自分のやりたいものをやりたい、自分
のブランドでやるっていうのをやってるんですけど、それをこの裏がですねあの口説き落とした
すごいじゃないですか、
は
い、
まあ、裏もたまたまあの福岡出身なんで福岡通ってもうどうしてもこれやってほしいのでやってくださいって言って通い詰めて口説き落としてこのデザインができた。
そしてね今このインフィニミックスというその元アップル のプロダクトデザイナーダグラス・ウェーバーさんがミツバチプロジェクトのためにデザインしたこのプロダクトの今パンフレットというかね、うん、カタログが我々今目の前にあるんですけど、どうですかすなちゃんこのデザイン。
シンプル、マックとかのデザインもシンプルでも余計なものがついてない感じですけど、もうまさにシンプル
でかっこいいですよね、う
ん、なんかメモリもなんか一番ローとマックスしかないって書いてない。
あ、はいはい、確かに無駄がないですね。
文字もほとんど欠かす、
めちゃめちゃデザインやっぱ当たり前ですけどかっこいいですよね。
かっこいいですね。
これチョコレートドリンクを作るものだって分かんなくてもなんか置いときたいみたいな、うん、そのくらいデザインは素敵ですよね。
そうですね、これやっぱりカフェに置いていただくのでカフェ自身がこうやっぱスタイリッシュなものでないといけないということと、うんうん、その裏とダグラスの非常にこだわりが強くて、やっぱりこうチョコレートドリンクをこう入れるこのバリスタみたいなそのカフェの方のこの所作までやっぱりデザインしてこういう入れ方したらおしゃれなんじゃないかかっこいいんじゃないかというようなことを作っていたんです、ね、
その入れる瞬間のお客さんが見てるから、はい、バリスタみたいなのが入れる瞬間、はい、そこのかっこよさまで考えて作ってるプロダクト、
はい、このカップを回しながら入れるというこの所作をデザインしたということ。
所作込みでもデザインなんですね。
そうなんです、めっちゃ面白い。あとあのもう一つ伺ったのがミツバチプロジェクトのチョコレートドリンクの仕掛けでクラウドファンディングを始められたというふうに伺ったんですが、は
い、そうですね、最近そのクラウドファンディングをこういうマーケティングという形で使うケースが多いんですよね。例えばこういうあの商品というのは、はい、お店に置いどこにでも置いてあって見れるというわけじゃないですし、うん、それからこういうコンセプトがあるということと、それをこうカフェ事業者の方々とかコンシューマーとかが見られてまた新たな使い方みたいなものをね提案してくるケースもあるということなんですよ。
でもそうするとその時にポイントになるのがおそらくこの、ね、デザインすごいかっこいいから、はい、本物が見たいじゃないですか、はい、そうするとクラウドファンディングだとやっぱりどうしてもインターネット上でしか普通見れないと思うんですけど、はい、それは今なんかその本物このチョコレートドリンクを作る機械を展示する場所があるっていうことなんですか。
そうですね、今回はあのこのクラウドファンディングでこのインフィニミックスを置いていただくということで、はい、採用したというかあの考え方として導入したのは体験型のショールーム店舗と言われるあのアメリカであのスタートしたベータっていうあのお店があるんですよね。
あ
の
日本にあるんですか。
日本にあのこの8月にオープンしてあの2店東京にオープンしたんですね。新宿と有楽町にオープンしたということで、そのうちの新宿の方にはこのベータであのこのインフィニミックスがですね展示されているということですね、う
ん、あの少し前からいわゆるショールーミングっていう言葉があって、はい、いわゆるその家電に行って皆さん家電製品を実物を見ると、はいね、で一応使い心地とか試すんだけどその場では買わず家に帰ってからネットでねあのアマゾンとかああいうところで買っちゃう、つまりあのいわゆるお店がショールームの機能だけになってきてしまうっていうのが一つ、まあ、これアメリカで特に住んでますけど、はい、あのすごく課題になってるじゃないですか。だけど今お話伺ってるとこのベータっていうのは完全にその逆手にとってますよね。もうショールーム機能だけでいいっていう、はい、
でむしろだからそういうテストマーケティングをこうメーカーの方がする場合にこうデータを提供していただけるっていうのがすごくいいということですよね。あと日本だとそのベータさん以外にもあの二子玉川にある蔦屋家電の中に蔦屋家電プラスってあるんですよね、
はい、
その蔦屋家電プラスでもこのベータに先駆けて日本でもこうショールーミング機能の小売業というのをもう確か去年の春から展開してます。
僕たまに行きますけど知らなかった、
はい、ちょっとこう置いてあるコーナーがあってそこでも実はゲームチェンジャーカタパルトのコンセプト商品をオープン時から置いていただいてたりするっていうのをやったんです。
そうですか、
はい、
元アップルのプロダクトデザイナーを口説き落としたミツバチプロダクツの浦さん、この事業への本気度が相手にも伝わったんでしょうね。
いや本当に美味しかったですよね、まあ、チョコレートっていうとどうしても甘いイメージがありますけど、やっぱお茶と組み合わせることでものすごくさっぱりした飲み物になっていて、うん、いやまさに、まあ、チョコレートにおけるイノベーションですよね、うん、すごい期待したいですよね。
でこのチョコレートドリンクって浜カフェ以外でも提供してるんですよね。
はい、そうなんですよ。本来であればぜひ浜カフェで飲んでほしいんですけど、例えばこの浜松町近辺ならすぐそこにほらあるあのグランプラス浜離宮とか、他にもいろいろな場所で提供してますんで、ぜひあのミツバチプロダクトのサイトをチェックしてみてください。
浜松町イノベーションカルチャーカフェ。
マスター、パナソニックゲームチェンジャーカタパルトの深田さんがお見えになった時って確かコンセプターの酒井直樹さんも一緒にビデオ通話でお話ししましたよね。
はい、酒井直樹さんといえばデザインやコンセプトの分野では本当に有名な方なんですよね。例えば80年代後半から一世を風靡した日産自動車から出した B1、パオ、ラシーン、他にもカメラや携帯電話などさまざまな分野でコンセプトの力で既成概念を壊す新しいものやことを生み出した方なんですよね。
自動車好きだっていう深田さんも酒井さんとお話できてすっごく嬉しそうでしたよね。
はい、まあ、酒井さんのねセンスや実力は当然素晴らしいんですけど、あの人を引き寄せる力、本当驚かされましたよね。酒井さんがその名前を轟かせるきっかけになった日産の B1 についてこんな風にお話しされてましたよね。もともとこういうそのコンセプトとかデザインの世界に、まあ、我々の、ね、世代だったらまだこのデザインとかコンセプトの重要性わかるんですけど、まあ、ちょっと失礼ながら酒井さん我々よりもう一世代上でいらっしゃって、なぜこういう世界に入られようというふうに思われたんですか。もともとご出身京都芸術大学ですよね。
そうですね、
はい、
僕普通のねいわゆる進学校っていうのに高校行ってたんですよ。
はい、
で3年の時にこのまま勉強するってあんま面白くないなと思い出したんですね。
はい、
時は60年代後半ですから大阪万博とか近づいていって、なんかこうデザインが非常にこうキャッチアップされてた時期なんですね多分。
あ、
でそれでなんかデザインが儲かるかもしれないなと思ったんですよ。
もうそっからそっから
ですか。意外と儲からなかったけど。いや本当そういう動機でね、普通は京都大学に行くつもりでやってたんですけど、突然思いついたんですね。
もともと京大に行こうかどうか悩んでた人がデザインは儲かるとかもしれないと思って京都芸術大学に行ったっていう、
ふざけた話ですよね。
それで芸大に行かれて、でその後今度あれですよね、海外に実は行かれてますよね。
はい、3年半ぐらいですけどね。
これなんでいきなり海外に行かれたんですか。
ね、1年生の時の今京セラミュージアムになってるのかな、
はい、
昔のその美術館がありましてね、
はい、
でそこで1年に1回その自分たちが作ったものを見せるっていうチャンスがあるわけです。
はいはい、
その時僕は入れ墨の T シャツを作品として出したんですよ。だから面白いもので、西武デパートの方がお見えになって、これ200枚売ってくれと。
へ
え、ここからいきなりこう作品が商品に変わる
わけですね。金になったわけですね。
だからそういう意味で言うと非常にラッキーなことに1枚1万円で、当時大学卒業の、初任給が2万円ぐらいの時期ですから、
はい、
今で言うとだから2000万ぐらいのお金になるわけですね。支払いが振り込まれたんで、それを持ってサンフランシスコに行って小さな工場を作って、まあ、シルクスクリーンのプリントと作り出したんですよ。
はい、まあでね、そのいわゆるタトゥーカンパニーという会社を作らサンフランシスコで作られて、でその今お話しいただいた入れ墨プリント T シャツ、タトゥー T シャツが、まあ、大ブレイクするわけですよね。これが1969年のことということで、ちょっと失礼ながら私生まれる前なんですけども。その時にタトゥー T シャツをブレイクさせてるっていうね、サンフランシスコ で
20年前ファッションで、はい、40の時にたまたま日産のデザインセンター長がお見えになって、僕のパーティーにね、
はい、
デザイン手伝ってくれないかと、
うん、
でちょうどそのホンダがかなり追い上げてた時期なんですよ。
ああなるほど、はい、
2位だった日産が3位になってしまうっていうふうな、はい、でまあちょっと外部の力借りないと無理だなっていうふうにこうセンター長は考え出して、
うん、
で僕に手伝ってくれと。と僕ね、車に全く関心なかったんですよ。
へー、
カーデザインなんてやったことないっていう状況の中で、で僕はいろんなアイデアを出すっていうことをやったのが、まあ、そのいわゆるコンセプトを出すということが その仕事の始まりなんですよ。
はあ。
40から今そういう流れに入ってるんですね。
あ、じゃあいわゆるコンセプターと呼ばれる今お仕事されてるわけですけど、本当にそのコンセプトを出すっていうのはその特に車 の, その40代ぐらいから特にその辺あの中心にやられだしたってことなんですね。
で頼まれてやってみたら意外と面白くてね、
うん、
ただもともと僕は20年間ファッションやってきた人間なんで、はい、ファッションデザインとして車を見てるんですよ。
なるほどね。いやでも私あの当時多分中学生か高校生ぐらいだったんですけど、
はい、
今でもあの B1 は覚えてます。
そうです、
ね、もうあの最初出た時の、うん、何これっていうね、今までの車と全然違うわけですよ。車なのか車じゃない、もう本当に B1 っていう全然関係ないものが出てきたぞみたいな衝撃を覚えてまして、
うん、
であれですよね、今ここにスタジオにいる深田さんも実は B1 にめちゃめちゃ衝撃を受けた世代。
そうですね、あの当時レトロブームみたいなものがあって、はい、結構当時 の, あの例えばミニとかシトロエンとか、
う
ん、結構あの注目されてた時代ですね。で私も実はビートルをもともとオリジナルビートルを買ってたんです。
前のビートルですね、前のビートル、今のじゃなくてね。
でもあの B1 とかは古いのに新しいのに古いデザインだったんですよ。これむちゃくちゃ新しいなと思ったんですよね。
今おっしゃる通りで、だからまあフューチャーレトロって言い方をしてたんですね。
フューチャーレトロ、
はあ、未来だけどレトロみたいな。
これどうですか、当時あの B1 とかね、ああいうものすごい斬新だけどものすごい評判になった車出された時って周りの反響とかっていかがでした？
初めはもう反対してる人が 80% でしたね、社内では。ところがモーターショーが近づくにつれみんな大賛成しだして、でそれは僕の力じゃなくて清水さんっていうその当時まだ主幹だったけどセンター長になる人がいるんですね、
はい、
でこの人がね、回しがめちゃくちゃうまいですよ。副社長のとこに行っていろいろ話をしたり、販売の役員でも行ったりですね、多分彼がいないとああいうの出てないですね。
なるほどね、
うん、今も昔も日産は固いまんまですから。
だからやっぱりその社内にそういう固い日産でも酒井さんのコンセプト面白いねって言ってくれる人がいて、やっぱそういう人のサポートがあったっていうことなんですね。
そうなんです、サポートどころじゃなくてもう彼らがやったようなもんですよね。
なあ、深田さん実は酒井さんに一度お会いしたかったって ね、ずっと実は深田さんおっしゃってて、はいはい、やっぱそれやっぱり酒井さんすごいなっていうか、なんかこういうお会いしたいっていう理由があったわけですよね、きっとね。
やっぱりその B1 とかですね、ラシーンもそうですけども、うん、要は車のデザインっていうことじゃなくてそのライフスタイル全体のデザインをされるという発想だったし、そもそもだから車運転しなくてもあの車があるだけでそこの周りがですね一変するような、うん、その世界観の作り方っていうのがねすごかったと思ってるんですよ。私ちょうど大学生ぐらいだったんですけども。
あ、そうですか、
はい、
めっちゃ影響受けたわけですね。
そういうのって多分ヨーロッパの車でも多分なかった感じだったんですよ。やっぱりそのインダストリアルデザインの世界で自動車を作るっていう発想と全然真逆のアプローチだったの でそういうふうなことを私は若い頃にすごく感じてましたね。
どうですか酒井さん、今深田さんが若い頃そうやって影響を受けたって言ってるんですけど、
僕よりも上手に説明してくださってるの。その後ねフィアットだとかねルノーとかいろんなメーカーに呼ばれて行きましたよ。
だから今その深田さんが言ってるそのいわゆるそれまでの車っていうのはインダストリーデザイン、工業製品としてのデザインだったんだけど、酒井さんはそれを完全に一変させたってことですね。
そうなんですよ。
それやっぱり、
まあ、ある種サブカルチャーだったんじゃないかって今僕はそういう分析もしてますけどね。
まあでもサブカルチャーという言い方もありますけれども、先ほど言ったように世界観という考え方からいくとよく最近言われるようなモノからコトへというね、うん、
まあ、今となってはね。
そうなんですよ。だからモノのデザインをするというよりもコトのデザインをね、もうすでにあの時代にやられてたということ
だと思うんですよ。確かに、だって B1 で僕も覚えてますけど B1 とかラシーンって背景浮かぶんですよ、
はい、
乗ってる自分とかそこに、まあ、いわゆる背景のストーリーみたいなのを勝手に想像でき喚起させるような商品で、はい、酒井さんはやっぱりもともと車にご関心がなかったというふうにおっしゃられてましたけど、でもだからこそそのなんか逆転の発想じゃないですけど車から離れてまずその生活シーンから入るみたいな、
うん、
それはやっぱりコンセプト作られる時もそういう感じで入られたっていうことなんですね、きっと。
要するに今説明してくださったことは、
はい、
ファッションでごく普通なんですね、
うん、
で要するに服ってそんなにこう機能的にどんどん変わるもんじゃないから、
うん、
いろんなこうテーマを考えてですね、その世界観を作るんですよ、それこそ。
なるほど。
だからそのやり方を僕は車に応用したっていうことだと思うんですね。
面白い。そうか、そうですね、なるほどね。 そしてあともう一つお伺いしたいのが、これは多分おそらくよく聞かれる質問だと思うんですが、あの酒井さんご自身はいわゆるそのコンセプターという、はい、あのお仕事をされてて、はい、でやっぱり一般の方には私も含めてそのいわゆるデザイナーと呼ばれることとコンセプターと呼ばれるっていうことに、まあ、違いみたいなのがあるのかとか、
はい、
あのあるいは最近はもう融合してきてるとか、まあ、こういう質問をよく受けると思うんですが、どういうふうにお考えですかご自身は。
あの僕が日産でそのカーデザインに関与できたのは、僕がコンセプターって言ったからだと思うんですよ、
はあ、
でもし僕がデザイナーだとあの入れてくれないですよ、あのコミュニティには、うん、非常にこうエリート意識の高いで、実際まあエリートの集団なんですよね、
うん、
そこにあの車のことは俺たちが分かってるから我らもういいよという世界なんですよ、
うん、
マーク・ニューソンも、まあ、おそらく深澤さんも柴田文枝さんも自動車やりたいんですよね、
うん、
でもデザイナーですっていうことになるともう競合して、
おお、なるほど、
入れないぞとなるわけですよ。
はあ、じゃあちょっとむしろ酒井さんはあんまり率直に言うと実は本音のところではあんまりコンセプターだとかデザイナーだとか気にしてなくて、はい、だけどちょっと失礼な言い方かもしれませんけど、方便としてコンセプターって言えば面白い仕事できるだろうみたいな、
はい、まあそんなぐらいのレベルなんでしょうね。でコンセプトワークってのは実際やってましたんでね僕は、
うん、
でその時に僕はテレビに出だした時期で 11PM の最後なんですよ。
ああそうか、はい、
その頃から僕はテレビに関わりだして、はい、でその 11PM が終わって XTV っていうのを、はい、あのやってた時期があるんですね、
はいはい、
でその時にあの細野さんっていうスターダストの社長、
うん、
まだ本当に一人でやってらっしゃること でして、はい、で彼は酒井さんテレビ出ようよっていうことで彼が僕をテレビに出したんですよ。その時にインパクトを置かれれば考えるのでコンセプトワーク長すぎると、うん、コンセプターにしなさいっていう彼がつけたら
へ
え。ほとんど何も自分でやってない
人でいやそんなことないですめちゃめちゃ面白いな。
まさかここでねスターダストがかか
の社長が出てくるとは
まさか、まあ、今社長だけどその時は本当普通の営業ですからね。
へえ。面白い。そしてもう一つ、あの酒井さんというとその今あの勤めあのトップを務められているそのウォーターデザインという会社で、はい、あのイノベーションフロムエモーションっていう言葉をミッションに掲げられているというふうに伺っているんですが、はいはい、つまりそのエモーション、感情ですよね。感情みたいな頃から生まれるイノベーション、うん、これはそのどうい こう意図というか意味があるんでしょうか。
まあ、あのインサイトみたいなことでもあるかもしれないけど、はい、普通のイノベーションというとテクノロジーが絡んできますね。
うん、
もちろんそういうイノベーションは当然あるんですけど、僕らが考えているのはもう少しこう感性みたいなもので新しいものを生み出せないかなっていうことでこういうタイトルをしたんですね、
うん、
イノベーションというのは面白いものでね、例えば B1 みたいなものを作りますよね、
はい、
今あの世界中 B1 みたいな丸くなってますよね車は。
車そうですね。
つまり新しいスタンダードを作っていることだと思うんですね。
なるほど。
オリンパスでオープロダクトっていうアルミのカメラを作ったんですけど、
はい、これもね酒井さんのがコンセプトされた大ヒット作ですよね、オープロダクト、オリンパスの、
はい、そうですね。でそれも実はその当時は黒いプラスチックしかなかったんですね、カメラというのは、うん、でカメライコール黒いプラスチック、車イコール四角いと、こういう記号があったんです、
うん、
それを僕は一個一個壊していったんですね、まあ、結果的ですよ、はい、壊したろうとか思ったことないんで全然、うん、結果的にこう壊れていく、
はい、
でそれが新しいスタンダードになってい
く。でも今そのお話を伺ってなるほどなと思ったのが、イノベーションっていうのは新しいスタンダードを生むことだと、ね、つまり今となっては例えばあの可愛らしい車も当たり前なんだけど、あれスタンダードじゃなかったわけで、それがまさにあのそのイノベーションであり多分コンセプトデザインの力ということだと思うんですが、
うん、
そのフロムエモーションということは、うん、やっぱりその背景にあるのが感情や感性みたいなものだっていうふうにお考えになってるってことなんですね、
うん、そのデザイン自体がやっぱり人々にとってはそれこそ UI ですよね、
はい、
UX でもあるけども、
はい、
中身まで人は触れないでしょ、よほどマニアックな人以外は、
うん、
だからその外観だけなんだけども、その外観って非常にこう人間にとっての昔はまんましいって言ったんですけども、
そうか、
うん、
まあ、いわゆるユーザーインターフェースとあるいはユーザーエクスペリエンスってやつですよね。つまり中がどんなにすごいテクノロジーだろうが何だろうが、結局我々ユーザーが接するのは外見というかデザインであり、うん、トータルコンセプトだから、それがやっぱりもう感性的なもので、そこが一番やっぱ大事だろうと、
まあ、今でもそういうことが、あの例えばアップル社っていうのは20人しかいないんですよ、は
い、あ、20人しかいないんですか。
っぱジョブズも非常にこうデザインにこだわったんですよね。
うん、
特にあの MacBook なんか今の MacBook っていうのはあれある意味を削って作ってるんですよね。
うん、
それまではプラスチックをこうたい焼きくんみたいにパッカパッカやって作ってるわけですよ。
はい、
それはその利点があるんでね、どっちがいいかって話じゃないんだけど、まあともかく僕らは模型の段階でしかやらないことを製品にしてしまったっていう驚きがありますね。
新しいスタンダードを作るのがイノベーション。数々のヒットを生み出した酒井さんだからこその名言ですよね。
いや確かに我々どうしても車は四角い、カメラは黒いって勝手に思いがちですけど、実はその頭に刷り込まれている常識を壊す、これがコンセプトの力だっていうことですよね。まさに酒井さんのお話聞いて、コンセプトこそイノベーションの源泉だなと思いましたね。
浜松町イノベーションカルチャーカフェ。
マスター、ここまでのパナソニックゲームチェンジャーカタパルトの深田さんとコンセプターの酒井直樹さんのお話を聞いていて気になったコメントってありました？
はい、もちろんいくつもあるんですけど、中でも深田さんの古いのに新しい感覚を感じたっていうお話聞いて、いやこれね、まさにあのアニメのことだなって思ったんですよね。
あのアニメって何ですか？
ん？知りたい？知りたい？
だけど、タイトル思い出せないな。いや、なんか気持ち悪い流れだな、これ。
思い出せないから、じゃあ曲かけちゃおうかな。
まさかこの流れ？
どこだっけどこだっけ？あったあったあった。じゃあタイトルが思い出せないから、この曲、BGM にしちゃいましょう。西城秀樹でターン A ターン。
いや絶対思い出せるでしょう。
あ、ようやく思い出しました。1990年4月から2000年4月までフジテレビ系列で放送されてたテレビアニメターン A ガンダムの主題歌、西城秀樹さんのターン A ターンです。いや思い出しましたよ。いやちなみにね、この曲まず作曲は小林亜星さん、
はいはいはいはい、
であの小林亜星さんが過去作られたアニソンの中でこれが最高傑作である。
これが小林亜星の最高傑作、
はい、本人が言ってたという話があったり、作詞はですね、伊予義林さんという方なんですけど、うん、実はこの伊予義林ってペンネームで、あの富野由悠季さん、
はい、ガンダムの総監督、
ガンダムの総監督の富野さんが実は作詞をされている。でね、このターン A ガンダムっていうのは、まあ、1999年の作品なんで、いわゆるガンダムシリーズの中でも、まあ、比較的ガンダムシリーズの中では、まあ、中期というか20年ぐらい前なんで、まだ新しい、
うん、
まあ、作品で、テーマがですね、これ実はガンダムシリーズってもともとありますよね。僕とかスナちゃん見てたでしょ、うん、あのアムロとかが出てくる、
はい、
あれからもう何十年か何百年か、ちょっと正確には分かんないんですけど、かなり遠い未来の話なんです。さらに
だいぶ後ってことですよね、
はい、で設定だと実はその頃にはそのガンダム時代の、ね、オリジナルガンダム時代にいっぱい人類戦争してるじゃないですか、うん、あれである意味文明が滅びちゃって、最新の科学技術みたいなのが失われてるんですよね、
うん、
なんであの人が結構中世の時代の格好みたいなのをしていて、はいはいはい、でもじゃあモビルスーツね、単鋭ガンダムとか実はザクも出てくるんですけど、どうやってそれを見つけるかっていうとね、それが遺跡なんです。ある意味
開発したんじゃなくて遺跡から掘り出すような、
地中とかに埋もれちゃってたザクとかを振り起こしてそれに乗るんですよ。
ああそうなんだ、
はい、
そんなお話なんですね、
はい、っていう お話で、でこれね考えてみるとすごい面白い視点だなと思っていて、この前深田さんがおっしゃってたように古いけど新しい感覚があるっておっしゃってたじゃないですか、うん、逆に言うと酒井さんのデザインっていうのはその B1 にしてもパオにしても昔のクラシックカーみたいなコンセプトを作ることで新しさを感じるっていう話でしたよね、うん、でもそう考えるとターン A ガンダムっていうのは我々ガンダムって未来の話だと思ってるじゃないですか。でも実はさらにその未来のターン A っていうのがあって、その時代には我々から見ると当時新しいなと思っていたガンダムも、うん、ターン A ガンダムの時代だと実はむしろレトロなんですよね、
うんうんうんうん、
つまり何が言いたいかっていうと、どんなに未来の話でもさらにその先の未来になるとレトロになる。 ということは逆に言えば、今我々が現代で生きていろいろやっている創作活動やものやことも、実は何十年か100年するとレトロになるわけですよね、うん、ということは古いものを見て新しいものを感じるっても重要なんだけど、実は今我々が使っているもの、作っているものが何十年後何百年後にレトロとしてどう評価されるかっていう視点も実は結構重要なんじゃないかなっていうふうに思ったんですね。例えばですけど、車好きの人がね、今好きな自動車でミニクーパーってあるじゃないですか、うん、あれって今レトロ感があって素敵って思ってるけれども、あれ多分何十年か前に当時ミニクーパーを作った人たちは、これがね何十年も未来にレトロなデザインだと言って素敵って思われるって想像もしてないと思うんですよね。
確かに。
だけど結果として今レトロ感があって評価されていると。やっぱりだからそういう意味では、いいデザインっていうのは何十年先でもレトロ感がある、だからむしろ新しいっていう評価ができるんだと思うんですね。ですから今我々が作ってるものや新しく生み出してるものも、今評価されるだけじゃなくて、何十年か先にレトロとして評価されるような優れたデザインやコンセプトを生み出すべきなんじゃないかなって思ったんですね。だから振り返るだけじゃなくて、未来を見るときにもレトロが大事なんじゃないか、まあ、なんか酒井さんと深田さんの話からそういうことを思いついて、で単鋭ガンダムをかけてみたと。
なるほど、
いうことですね。
古いのに新しい価格を感じたこの深田さんの発言から単鋭ガンダムを思い出した。アニソンをかけるまで周りくどかったですけどね。パナソニックゲームチェンジャーカタパルトの深田さんと、コンセプターの酒井直樹さんと、後半はコンセプトの力、デザインの力というテーマでお話ししましたよね。
すなちゃんはどのあたりが印象的でした？
僕はイノベーションの思考のお話ですね。最初はデザインとどう関係あるんだろうと思ってましたけど、ちゃんと話がつながってるんですよね。
いや確かにね、僕も常日頃から経営において人種、年齢、性別などが入り混じる、いわゆる多様性、ダイバーシティの大切さを痛感してるんですよ。だからこそやっぱりハッとするものがありましたね。酒井さん、こんな風にお話しされてましたよね。
まあ、多様性ってのは非常に難しくて、僕が60年代にアメリカにいた頃っていうのは、まあ、LGBT の問題もあったし、いろんなそのマイノリティを解放するっていうのが60年代ですよね。
やっぱりそういう意味では、そのデザインということにおいても、そのダイバーシティ、多様性がやっぱりものすごく重要だっていうふうに、
うん、そう思いますね。例えば最近で言うとファンデーションなんかでも、いろんな世界の肌の色があるんですよ、
うん、
もう何百種類ってあるんですね。もっと細かく言うと何千種類の色の肌の人が生きてるわけですね、
はい、
でもファンデーションはそんなバリエーションないですよね、
うん、
それじゃやっぱまずいでしょ本来、
うん、
まあ、そんなことが多分デザインがダイバーシティに関与してくる。ダイバーシティがない限りイノベーションって起きないでしょ、
うん、
これはダイバーシティってすごく大変で、
うん、
でダイバーシティっていうのはただその男女だけじゃなくて年齢もそうです、はい、
うん、
15歳と75歳が一緒に仕事すると今までと違うものが生まれますよね、
うん、
で男性と女性もそうですね、
うん、
で P&G は女性の生理用品も男性が入りますからね。
へ
ー、そういうことが理解されないと多様性とは言えないっていう。
そういう意味ではやっぱり酒井さんの場合、そういったそのサンフランシスコのカルチャーも受けながら、日本の、まあ、ちょっと日本の企業はいい悪いではないんですけど、比較的そのダイバーシティの低いような組織とのお付き合いもあると思うんですよね、うん、でそういうのをご覧になってどういうことをお感じになってますか？
まあ、どこもそんなに変わらないですよね、大きくは、
うん、
例えば事業部がいろんなこうなんていうかサイロになっててですね、
うん、
事業部同士が競争してるわけですね、
うん、
でも本当はこれ仲間なんですよね。
そうですよね、
うん、外に本当は敵がいるんですよね、
うん、
でもまだ中と戦う方が意味があるんですね。給料が上がりますから、
うん、
成果が上がる。そういう妙なことでちょっとそうい う, こう構造を変えなきゃいけない時期に来てるでしょうね今は。
やっぱ酒井さん、ずっとお話伺ってると、もともとなんか、まあ、ご冗談かもしれませんけど、儲けたくてデザインになったみたいなところから来て、ただ単純にそのデザインをしたりコンセプトをするだけじゃなくて、いかにそれがちゃんと商品化して、まあ、人々に使われるかとか、うん、いかにその、まあ、お堅い大企業にそこをうまく埋め込んでいくかとか、
うん、
そういうところのやっぱり、まあ、ご経験であり問題意識みたいなのがものすごく強いですよね。
まあ、あの世界につながってたせいかもしれませんね。
うん、
あのフランク・ゲイリーっていう建築家分かりますか、
はい、
あとビル・モグリッチっても亡くなったんで IDO の創業者、はい、でもう一人だったな、あのエスリンガー、
はい、
ドイツ人ですよね、はい、フロッグ団体の、
はい、
でこので僕の4人でディスカッションをするイベントがあったんですよ、当時。
超名、すごいメンバーですね。す伝説のデザイナー君なんですよ。
で僕ね、あのファッションが行ったんで知らないんですよ。だからフランケリーさんに、あなた何やってますかって聞くわけで、今考えた恥ですよね。でもあの IDO の、 あのモグリジが僕の作ったもの大好きで言ってたんですけどね、はい、でそういうのはあのやっぱりその時代からそういう意識っていうのは当然あったと思いますね。
うん、
でもだからそのコンセプトっていうのはもうほとんど根回しですよ、9割は。
へえ。
10% ぐらいがクリエイティブに関与している酒井直樹ですね。
8、9割はコンセプターは根回しっていう、すごい名言出ましたね、
はい、
いや面白いな。コンセプターとかデザイナーっていうとなんかこうね、根回しから一番縁遠い人っていうイメージなんですけど、酒井さんのおっしゃるむしろ逆で9割根回しですよっていう、やっぱめちゃめちゃ本当に現実を勝ち抜いてきた方の、ね、視点ですよね。
誰がキーマンかということをまず見ないとあの動かないですね、企業は。それは必ずしも社長だけでもないですね、社長じゃないけど、
うん、あそうですか。
それはもう部長でも係長でももっと若い人の場合もありますね。
なるほどね、
面白いですね。
いやでもだからやっぱり酒井さん今日やっぱりお話を伺ってすごいなと思うのが、そのつまりクリエイターでいいクリエイターか良くないクリエイターかもう分かると。で多分それクリエイターの分野だけじゃなくて根回しとかでもいろんな方々を根回しされてるから、なんか人間そのものを見る力みたいなのが多分やっぱりずっと長い間やられてる間でものすごいありますよね。
そうですね、多少はね。例えばあの 5,6 人 の、 あの企業の方が僕のプレゼン聞くとしますよね、
はい、
一番危険な人は誰かってのあるんですよ、
うん、
そこでも喋らない人なんですよ。その人は僕がいなくなった時にはミーティング開いて潰す可能性があるんですね。で発生する声を出す人はある程度分かるんですよ、
うん、
その好感を持ってる場合と悪意を持ってる場合も含めて分かるんですね。
なるほど。そっか、だからそこで酒井さんに何か言えばリアクションコメントをすれば、あこの人自分に賛成なのかな反対なのかなとか分かるから対応できるけど、一番厄介なのは黙ってる人なんですね。
そうなんです、だから黙ってる人僕は質問するんですよ。
ちゃんと相手の腹を探るわけですね。
めちゃめちゃ面白いな。
意外と面白いでしょ。
生臭くていいですね。あともう一つ、あのこういった酒井さんが今最近なんか特に注目されてることとかものってありますか。あるいはこのコロナを経験されてでもいいんですけど。
僕今自分の家の自分のデスクに座ってるんですね、
はい、
でこのままお金を作ろうと思ってるんですよ。
ん、
一歩も外に出ないで。
それは
オンラインサロンです。
ああ、
コンセプトは酒井直樹の近未来サロンっていう名前でやってるんですよ、
はい、今早速深井さんがメモします
ね。1ヶ月ぐらいなんですけど結構集まるんです人が。
へえ。
今ね、皆さんもそうかもしれないけど結構あの在宅人多いです今、
はい、
寂しいんですよ、
うん、
何らかのコミュニティやっぱり欲しいんですね、人間っていうのは、
うん、
そういうこともあって社会ニーズもある。だからですね、コンタクトレスというか非接触でしょ今テーマは、
はいはい、
だそういう中であのオンラインサロンっていうのは面白いなと思ったんですよ。で西野さんがやってる見てて面白いなと、あのキングコングの、
はいはいはい、
であの堀さんは昔から知っていて、はい、彼もやってる、
はい、
で堀さん2位なんですよ、うん、でチャンピオンは西野さ ん、 なんです。
オンラインサロンの、ね、人数の、
はい、で彼が言うのはファンは資本だと、うん、僕は西野先生って言ってますけど学んでるんです、いろいろ彼の文献、
すげえな。
で要するにね、確かにアセットなんですよ。
うん、
資本は何かっていうとファンなんですよ。
うん、
で普通はそのなんて言うんだろうな、例えばパナソニックさんだったらそのプロダクトとかサービスっていうのの価値でちょっとは買いますけど、うん、僕のオンラインサロンって酒井直樹が嫌いな人入らないですよね、うん、
なるほど。
酒井直樹に興味のある人しか来ない、だからファンなんですね。
うん、うん、
でファンはあまり変わらないですよ、
うん、
お客様は変わるんだけど、
う
ん、
面白い、なるほど。
お客とファンは違うんですよね。
お客とファンは違うんだ、確かに。
そうだ、ファンをさえ作れば僕はあのこの部屋でずっと360日いたとしてもそれは苦痛で耐えきれませんけども、極 極端なこと言うとそれであのビジネスができます。
いやいやめちゃめちゃ面白いですね。でも確かにアイドルのファンってずっとファンですもんね。
そうそうそう、
変わんないですもんね。
で今ラジオもやってるし、あの映像の対談もやってますし、はい、ブログもそこに載せてますしね、
はい、
もうコンテンツはもう油断なく作ってます。ここです
げえ。
ファンがいればあの飯食えるんですよね。
なるほどね。
ただオンラインサロンって、ね、未来のあり方を多分形作ってるものだと僕は思ってますね。
面白い。
あとクラウドファンディングも
面白い。なるほど。
ちょっと新しいスタンダードですよね多分、
うん、
そうですね。
20年後ぐらいにはみんなこれが当たり前になって
ます。でもいや
どうも、
まあ、今まさに当時ラシーンとか B1 で感じたことを酒井さんがすでにやってらっしゃるっていう、はい、ことですよね、
はい。
イノベーションの思考にはダイバーシティベースとデザイン、今のビジネスに欠かせない言葉や背景がいくつも含まれた言葉でしたね。
はい、やはり新しいことを生み出すには多様性が大事なんですね。
まあ酒井さんって70歳を過ぎた、まあ、人生の大先輩ですけど、もう全然考え方が古くないっていうか、むしろ今もまた20年先を生きてるような方でしたね。だからこそ今も現役で勝負できるんだなって思いました。マスター、来週はどんな方が来店されるんですか？
お一人はリブコンサルティング代表取締役の関巌さん。リブコンサルティングっていうのは今すごく注目されているコンサルティング企業で、100年後の世界を良くする会社を増やすというテーマを掲げて、いわゆるベンチャー企業、スタートアップ企業を中心にさまざまなコンサルティング活動を行ってるんです、うん、ちなみに関さんは大のサッカーファンなんですよね。
そのサッカーファンの情報いります？でもう一人はどんな方なんですか？
もう一人のお客様はフリーアナウンサーの倉敷康夫さんです。倉敷さんといえば現在は主にサッカー中継の実況をいろいろ担当されてまして、イングランドのプレミアリーグ、イタリアのセリエ A、 スペインのリーガエスパニョーラ、ウェファーチャンピオンズリーグなどなど、数々の国内外のサッカーの試合をずっと実況されている方で、いや実はねサッカー好きの間ではものすごく有名な方なんですよね。
まあ、有名なサッカーの実況のアナウンサーですよね。それとサッカーが大好きな関さんが来るっていうことは、まさかテーマが、
そうズバリサッカーに学ぶ経営術。
そのテーマってサッカー好きのマスターによる一種の講師混同じゃないですか。プライベートな事情を挟むのはちょっとどうかと思いますよ。
ん？講師混同？プライベートな事情を挟むのは良くない？
そりゃそうですよ。この浜カフェはもっと公益のことを考えた空間であるべきだと僕は思うんです。
ほう。でもね、それやると一番困るのすなちゃんじゃないの？
なんでですか？
だってうちの見習い店員のたがえみちゃんに、すなちゃん今プライベートな関係になろうと迫ってますよね。
うぐ
ー。もしこの浜カフェにプライベートな事情を持ち込むのは良くないっていうならどうなると思います？いいんですよそれでも。
入山先生、ぜひともプライベートな事情挟み込んでください。
うん、物分かりのいいお客さんだ。よしよし、たがえみちゃんとすなちゃんがつかず離れずの関係で続けば、すなちゃんはうちにまだまだお金を落とし続けるぞ。
新しいプロジェクトが生まれ、再開発が進む町浜松町、その片隅にある浜松町イノベーションカルチャーカフェでは、今日も様々なジャンルの熱い議論が交わされ、イノベーションの種が生まれています。コンセプトの力、デザインの力というテーマでお送りした本日の浜カフェ、ここで 本日ご出演のコンセプター酒井直樹さんの本をご紹介します。好奇心とイノベーション、常識を飛び越える人の考え方が宣伝会議から発売中です。人工知能、アート、ビジネス、働き方、生き方についてイノベーションの最前線に立つ8名と対談しています。ぜひお手に取ってチェックしてください。 Jキャストニュースブックウォッチにはこの本の書評が掲載中です。読みたい本と出会えるサイトブックウォッチは LINE 公式アカウントの友達が52万人を超える人気サイト。文芸専門のプロ記者が面白い本を紹介しています。気になる方はブックウォッチで検索してみてください。また9月14日月曜日、ここ浜松町の目の前、竹芝の東京ポートシティ竹芝がオープンし、街開きとなります。竹芝を拠点に国際ビジネスの発展に努めている一般社団法人シップ協議会が午前11時から竹芝オープニングイベントを開催し、ニコニコ公式生放送で配信されます。司会は入山昭恵さんとシップ協議会理事長で、この浜カフェにも出演した中村一也さんです。イベントを後からご覧になれるタイムシフト予約も可能です。詳しくは浜カフェのツイッターアカウントをご覧ください。浜松町イノベーションカルチャーカフェ、コンセプトの力、デザインの力。出演は常連さん、パナソニックゲームチェンジャーカタパルト代表深田正則、お客様、株式会社ウォーターデザイン代表取締役コンセプター酒井直樹、見習い店員田ヶ原恵美、浜松町で働く人、文化放送アナウンサー砂山慶太郎、そしてマスターは早稲田大学ビジネススクール教授
入山昭恵でした。